ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
今日はもう一人います。
はい、
誰ですか？
あ、日野です。よろしくお願いします。
はい、どうも。今日は日野くん家にお邪魔してます。
そうなんですね。初めて日野くんの家に来てね
、はい、
こんな
アメコミ御殿
いい部屋だな
説明してください、鮫島さん。
ね、本棚がなんだろう、壁の 25% が本棚なんですけど、
うん、
で、何段これ6段の本棚で全部アメコミなんですよ。
アメコミの翻訳
大判サイズの、あのショープロ時代からのサイズのアメコミがほとんど占めてまして、
はい、
ビフォーウォッチメンも全巻ありますね。
ありますね。
だからショープロの X メンから現代のシリーズまで ほとんどほとんどってことじゃないけど、でもいやすごく多いよこれは。
すごいね、うん、だってさ、ね、うん、2年前ぐらいに復刻した桑田二郎のバットマンとか、うん、これクソ高かったですよね。これ
高かったです。6人読んでね
こんなんよく買ったな欲しいと思ったけど、ね、遠慮してたやつだよ俺、
うん、いいよな。
まあ、だから下手な本屋というよりは、あのマンダラゲに、マンダラケにも負けないぐらいはあると思います。ああ種類的には頑張っています。
いいな。
そしてフィギュア、
ジャガーノートがタンスの上にずらっと乗ってて、右端の方にちょこっとハルクがいるんです
ジャガーノートがね、運慶会慶みたいな感じで
そうですね、
ジャガーノート20人ぐらいいるんじゃないですか、ジャガーだけで。
そうです ね、ちょっと一応狙って集めてはいるんですけど、うん、
いいですよね。
で真ん中にこうタクトを振るようにサノスが、
うん、
いらっしゃって、
で何だろう、全長80センチ、ジャンボマジンダーぐらいあるよね、
ジャンボマジンダーぐらいジャンボマジンダーぐらいある
ギャラクタス、
はい、
ね、ファンタスティック4でおなじみの、
ね、
うん、で姿は表さないんですけどね、
はい、
映画では。そうです、
うん、惑星を食べちゃうっていうキャラクターですよ。
でかいね。
いいね。
よくこ、
うん、でギャラクタスの足元に、
はい、
わずかにバチコンバットが、
わずかに
バレました。
いくつかのバチコンバットがこう積んである。
バチコンを守る神みたいな。
そうですね。ハルクの後ろにもあの X メンのあのテルトー X メンの主題歌の CD が飾ってあります。
本当だ。
これあのアンコールのリスナーの方、あの志賀、志賀さんに、志賀健太郎さんにあのいただき
ます。あ、そうですか。
ありがとうございます。
ライジング。
はい、
アンビエンス
のちゃんとあの X メンがのフィギュアで守ってあります、
しかも初期メン
なんで志賀さん持ってたの、
あ、分かんないです、ね、なんだったんだろう、
アニメの仕事してたのか、
あ、でもその頃はしてないんじゃない、
してないよな、ね、
いや素晴らしい。
で、ね、カドックの方にはほら、はい、アイアンマンの、特にハルクバスターだけを集めた、
ハルクバスター祭りみたいな、
ね、普通のもあるんですけど、ハルクバスターが一番目立って多いですか ね、
いい部屋だ
ね。日野くんはこう首なしの巨漢が好きだということで、
そうですね、
ジャガーノートとハルクバスター、
うん、力こそパワー的なのが好きですかね、
あと赤いやつだね、
そうかも
しれない、赤黒いやつが、うん、
ジャガーノートはいいよね、
う
ん、
そうですね。
やっとここら辺のこの部屋のこういうのを見てもらっていいなって言ってくれる人を家に
いや羨ましい。俺の本棚はこれの本当に 15% ぐらいでさ、限界まで詰めてもやっぱり 限度もう来ちゃってるから、いずれにしてなんか捨てなきゃいけないもんね、うん、漫画買っても捨てなきゃいけないんだ。買ったらこれまであったものを捨てるっていう感じになっちゃって、
押し出される、
押し出してしまって、だからあのセスタスが全然たまんないんだよねセスタスって漫画あるんだよ、
はい、
刀剣士の話の、
そうか、一巻からのやつも取っとくんじゃなくて、もう
そう、その時本棚に入らなければ誰かが死ぬんだよ
123で来たら、うん、C56 が来たら123が消えるみたいな、
うわ、
そうそうそう、
厳しい。
でセスタスは全然出ないから、単行本が、次のが出る頃にはもうとっくになくなってるから最新刊しか家にないんだいつも、
そうそうそう。
で最近は、うん、買ったけど、まあこれはもう捨てないだろうなっていう本がだんだん増えてくるわけよ、それも、うさくんのやつとかさ、うさくんとアメコミはなんか捨てない感じだから、
うん、
ますます置き場所がなくなって、
分かった分かった、まあ愚痴はそのくらいにしてね、
うん、
っていう、まあ、日野くん家にお邪魔してるんですけども、まあ、その前にほら鮫島さん、
ええ、
あの先日の アップルイベント
の一部のね、
はい、
すごいご次元なリスナーさんたちがね、
はい、
新宿ネイキッドロフトの方までね来ていただいてトークイベントやったんですよね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
おかげでね物販の方も全部、
いや全部は売れてない、
ほぼ全部、
うん、
CD が何枚ぐらい残ったんだっけ。
CD がね10枚ぐらい残ったけど、もともと多めに持ってきたから、
うんうんうん、うん、
本当に、
まあ、来場客数よりも多めに持ってきてるのね。
そうそうそうそう、お客さんは
30何37とかじゃ
37、
うん、
ありがとうございます。本当に
前回よりも1人増えてます。
ええね、飲食代がちょっと減ってんだよね。
飲食は減ってます。
なんでなんだ。
あのね、あんまり、うん、自分のやることに頑張りすぎて飲食促すのをしなかった。
ああ、そう。
あとエアコンの温度上げなかった。エアコンを快適にしてしまった。
そうかそうか。
ああ、飲み物が売れなかったじゃないかと。
ね、
うん。
あとオリジナルカクテルがあんまり美味しくなかったかどっちかだよね。
美味しくなかったかもね。
ね
え。いやでも半分くらい美味しかったよね。
半分くらい。鮫島さんの方でしょ。
ノンアルコールのほら、オレンジとか。
ライトニングと
ペニーちゃん、
ペニーちゃん、
ペニーちゃんうまかった。
美味しかったね、
うんうん、ペニーちゃんは可愛いからね。
ねえ、まあ、そういったノンアルコールとあとアルコールの方もね、
そうそうそう、
いつもの鮫島カクテルと筆川カクテル、
そうそうね、
ええ、
一応今回は実験的にノンアルコールやってみましたけど、
ええ、
ね、好評なら今後も
そうですね、どんどん食べて飲んでください。
そうなんですよ、
そ
うすると物販が USB が増やせるかもしれない
です。そうですね、
USB は10個持ってって全完売したんですよ、
うん、
USB の方が扱いやすいから、
うん、
元手はかかるけどいいかもしれないよね。
まあ
もしかすると
そう思うなら、そうですね。
まあ売れ残ってもすぐ直せるし、
はい、まあそういうことでね、うん、前にも話したように物販の方もちゃんとやりますので、ただ完全受注生産にしようかなと思います。予約を入れてその分作るという感じで。
ああそうなんだ、
うん、だって在庫持ちたくないでしょ。
まあね、
うん、ということでね、え、いやいい、まあ盛り上がったしね、よかったですね、うん、鮫島さんの妊娠エルザゲームは本当に大好評で。
そうでしたね、なんか、いろんな人にショックを与えてしまったかも
そうですね、
知れませんけど、妊娠したエルザがホットケーキを焼く、
うん
妊娠したエルザが服を着替える妊娠したエルザの脳外科手術とか、
うん、妊娠してたいかとか言ってたよね。
分かんないな、でもね、
分かんない、
別に別に
妊娠してなかったら会うってことなんかじゃないのな
妊娠してようがどうだろうがどっちでもよかったんだよな。
でもだった、
いやほとんどがね、
うん、
むしろ全部が、
はい、
うん、脳外科手術は結構頭おかしかったですよね。
本当に良かったです。気持ち悪くて、
グラグラしますよね。
はい、ふーちゃんの方、ね、
ふーちゃんのアニメも、
世
界初公開じゃない
ですか。世界初公開で、本当に皆さん、あ、よくできてたよって、
うん、
喜んでいただいて、
手書きでああいうカメラワークを作るとか、
うん、
頭おかしいですよね。
大変でしたよ、
大変ですよね、
大変ですよ本当に、でもまあ多分予想よりもゴージャスに見えたんじゃないですかね。
うん、
うん、
なんかあれ やってね、よっぽどギャラが良くなきゃあんなの嫌ですよね。
うん、
本当に
そう、まあ、ギャラは まだ振り込まれてないですけどね、
振り込めたらついにねプレステ4と、
おう、
ね、PSVR も買えますね。
いやいやいやいや全然そんな余裕ないですから、まだまだ買えないです。
いやいや、もうもらったそばか、今もう買っちゃえば今。
いやいやいや子供か
お金入るんでしょ、
でも全然だから、その何、仕事がさ、こう平均的にそういう風にもらえるわけじゃないから。
そうか、
そうそうそうそう、だって
そうだな、
ね、今回のイベントの出し物のふーちゃんのやつとかさ、
うん、
こんなひどい仕事があったんですっていう出し物だったんですけども、その最後にこう、ね、請求書を、ね、見せるっていう、そういう仕様だったんですけど、
うんうん、
僕はね、請求書を見て皆さんに笑ってほしかったんですけど、あんまりにも安い請求書にみんなドン引くっていうね。
え、こんだけやってそれしかって。 なんて夢のない仕事なのって。
そう、やだ、ふーちゃんの報酬安すぎみたいな。
ね、どれで、ね、月刊イラストレーション誌もほぼ死んだようなもんになるわけ
で ね、 でね、すごい 俺は笑ってほしかったんだけども、みんなドンビーちゃん
引いてましたね。
そこがね、僕の反省点でした、ね、
イラストレーターなんてなるもんじゃないなと思うよね。
本当ですね、
あんなの。
まあそんな感じでね、またここら辺の面白いねイベントをやりますんで、来たい人は来てください。
次はね、アメコミゲームトップ5やりたいんですよ。
はあ、
これまでにねゲームでもアメコミをモチーフにしたゲーム結構出てるんですよ。
はい、
スパイダーマン、ファンタスティック4、
うん、
ヘルボーイとか、
うん、
でもういいゲームもあるし、
うん、
もうキャラゲーならではのクソなやつもあるんですけど、
はい、
それらを紹介したいなと思うんですよ。
いいじゃないですか。
うん、それをまああんまり盛り上がんないかもしれないですけど
僕は甘いんで、
うん
ね、かぶりつきで、ね、
まあ、鮫島さんのねそこら辺の好きなやつって割と真面目になるからね、
うん
うん、
今回ブロフォース紹介したんですけどね、すごい頑張りすぎちゃって資料、
うん、
もう全部見せるのに忙しくてね、
うん、
枚数増えちゃったからパワポの資料がね、
うん、パワポの資料
忙しかったな。もう
そうね、でもそのブロフォースが好きなことはよくすごいよく分かった
の、うんうん、おかげでユーザーが増えそうじゃないですか、ブロフォースの、
は
い、
ね
ね、最後にブロフォースのさ開発者の最新作もね紹介できて、
うん、
面白かったですね、
うん、
あれ
ですね。
あんなのどこでやるつもりなんですよね。
分かりません
なペネトレーションどんなゲームでしたっけ藤川さん、あれ
あれ何だったっけ、どんなだったっけ、忘れちゃった。
追っかけあれとあれ追っかけ合いして後ろの穴に入る入れるか入れないかな、
ああそうだそうだ、あそれだそれだ、お思い出した。
プレイヤーは金玉ポコチン で、
うん、
でポコチンの先っちょを別のポコチンの尻の穴に入れるんだ、うん、入れる。
ポコチンに尻の穴がついてるんだよね
そうそうそう、
金玉の真ん中に米マークがついてて、でペニスがこうねこう長くなって、
うん、
それを入れようとするという、
そう、そういう対戦ゲームなんですよ。
そうです、
お互い尻の穴にこう入り合うっていうドッグレースがね、
ドッグ
ファイトみたいになる。
ドッグファイト
壮絶なドッグファイトみたいになって、
最後ね、一対の輪になって
ウロボロスみたいになっちゃうそんなゲームがねもう出るわけないだろうと思うんですけど、
はい、
まあ、出てほしいなと、ね、
うん、そんな愉快な話をね2時間ほどやらせていただきました ね、 ね、はい、ということで、まあ、イベントのねあのご挨拶はこのぐらいにして、今日は何をやりますか。
今日はあのみんなでせっかくだから映画を見てきたじゃないですか。
はい、せっかくだから何も特別な日じゃないんだよ
我々これまでね最近だとズートピアとか、
うん、
シビルウォーとか、ね、
うん、
すごい名作はそれぞれ見に行ってきましたけど、まあ、その話は今日はしないんですよ、
しないんだ、
しないんですよ日野くん、これなんていう映画なんですかね。
ですね、あの今人気のテラフォーマーズ、
テラフォーマーズですね、
はい、
一部の映画館では劇場貸し切りになるぐらい人が来てないなんて言われ方を してますけど、
わずか1800円で、ね、貸し切りになったっていうい
うのはありましたね。
印象としてはなんか下馬評っていうかなんかそういうので言うと、
うん、
デビルマンの再来だとかさ、
はい、
言われてましたよね。
本当にひどいとか、
ね、
もう業界騒然のひどさだみたいなことを言ってらっしゃったんですよね、
うん、前田雄一がね、
前田雄一とか、まあ、
うん、
あとはね、匿名の業界関係者みたいなのも見たことありますよ、
うん、
なんで割とねこうどんな事故物件なのかなって、
そうそう、それで行きましたよね。
行ってきた、
うん、テラスハウスに続いてね。
そう、テラスハウスにテラスハウスは面白かったですけど、
うん、テラハに続いてテラホも見てるわけなんです
けど、うん、テラシリーズ、
テラシリーズ
怖いなこの人。
そう、
どうですか、あの前田雄一氏は、
うん、
自分の批評ブログの中では5点でしたっけ、
なんかそんなこと言ってましたよね。
ちなみにその人のデビルマンの時の 点数が2点でしたよね、
うん、はいはい、いやもう本当にね、もう超映画批評とか俺大嫌いだから、
うん、
もうね、もうあんな炎上目当てのあれだから、カウンター稼ぎだから、
これで八幡に紹介されるぞ、
やったね、うしし いっぱい来るぞお金がっぽりやねんっていう、
八幡に乗ってね、
ええ、
広告費がたくさん
入るぞ、
マフィーが入るぜ、
本当にね、もう尺に触るからもう絶対見ないって決めてるんですけど、
うん、
あのデビルマンが2点なのは別に問題ないんですけど、
うん、まあ、本当そうだからね、
テラフォーマーズがね5点っていうのは納得いかないですよ、
ね、
うん、2倍面白いとかじゃないですよ、もうちょっと面白いですよ、
20点ぐらいいったんですよ、
そう
10倍面白い
10倍は面白い、うん、
デビルマンのいいところって映像と音がずれてないぐらいだったからさ、
うん、
今回はちゃんとね、一応話の中も何言ってるか分かるし、
そう、
うん、ちゃんとね変身する虫も解説してくれるしね、
うん、なんかね、あのすっごい嫌なのがさ、あんだけ映画見てるくせにさ、あの何下幅の触れが少なすぎんだよあの人、
あ、
まあ、つまんなかったらつまんないで一刀両断してさ超低い点数つけるでしょ、
うん、
そのアフィブログね目がらしくさ
、うん、
それがもう嫌でさ、もっと広いって、下のレベルも上のレベルも低い高いけど、ね、さっき言った鮫島さんの言ったさ、その音と映像が合ってるぐらいで、うん、あのまあ大体10点ぐらいですよ、
まあそうだな確かに、
うん、普通音と映像が合ってなかったりするから、
うん、そういう見方もできるよね、
そこら辺でまあ3点ぐらいでしょ、
うん、だって筆川さんそういうアニメ映画とか見てきたことあるんでしょ。
ありますよ、うん、ガンドレスっていう、
ね、
ガンドレスって知らない？
知らないです。
あの講談社が、四郎正宗キャラクターデザインで、まあ、そういうアップルシード的なねオリジナル、うん、あのアニメ映画っていうのを作ったんですよ、
うん、
でこれはですね前代未聞で、制作費をですね、元請けがほとんど他で使っちゃって完成しなかった、これ有名なんですけど、
うん、
で結果、試写会は中止で、もう劇場には書けるんだけども、うん、劇場には未完成版が書けられると、でお詫びとして完成品の OVA を後日郵送するという、
すごい金か、
前代未聞の
ね、赤字だよねそんな
の、あれ でこれね俺大学の2年ぐらいの頃にあって、これ絶対行かなきゃやばいと、歴史の証人になれるっつって友達と行ってね、で、あのチケット、ね、まだ当時あれですよ、人力ですよ、人力でチケットか販売のお姉さんに、あのこの映画未完成品ですがよろしいでしょうかって言われて、はい大丈夫ですって言って、でチケットのもぎりのお姉さんに、あの本当に大丈夫ですかって
二段階確認
が。二段階確認。
そんなに、そんなになの？
じゃあ、よろしいということですので、あの、こちらに、あの、住所と電話番号とお名前を書いていただいて、後でご郵送させていただきますということを言われて、行ったんですよ。でね、これね、こう伝説があって、俺たちが行った段階でもう3回ぐらい修正をしてるのよ。
おや。
あの、その、上映してるのにどんどん修正。
上映中にもかかわらず、あのフィルムをあの作っては書き換えてっていうのをやってたらしくて、どうやら俺よりも先に行った人はもっとすごいものを見てる。俺が見た段階でも相当なひどいものを見てるんだけど、
うん、もっとひどかったの。
もっとひどかった。もうね、最終日の方は、あ、なんだ、もうほぼ完成だね、ぐらいの。最初の方見てる人
は。あ、はいはいはい。2回見に行ってんの、その人は。
いや、もう何回もリピートで、ガルパンみたいなもんだよ。
あ、うん、そんなに面白かったの、内容は。
いや、もうすごい、みんなもう、ギャラギャラーって、ギャハーって、すっげえ面白いんだよ、
うん。
だってね、あのもう、俺はさ、アニメ、まだ大学生だし、
うん、
ね、あの、現場の状況とかよくわかんないけど、
うん、
現場の混乱っていうのはすごい見て取れんの。例えばなんかあのなんつうのかな、屋台で物を食うシーンってあるんだけど、
うん、
あのラーメンってあるじゃない、
うん、
ラーメンがさ、これズルズルっていうのをさループにできるじゃん、
はいはい、
でループでやってんだけど、 麺の中にね、ナルトが一個入ってて、うん、もうナルトがいっぱい入ってる。
そんな短いスパンでずるずる。
そうそうそう。
何個入ってるんだと。
ナルトずるずるずる食ってる女がいたりとか。あんたはなんか屋台でこう、何、あの、お好み焼いてんだけどさ、
うん、
こう、何、レイアウトがうまくいってないのか、その、鉄板の上にさ、女が膝を、肘を置いてるんだよ。
焼けちゃう。
焼けちゃう。とか。
そんなひどかったのか。
そのくせね、さ、あの、場面転換で使われる、こう、海底、ここは海底みたいなシーンあるじゃない、
うん、
そこで出てくる、あの、クラゲの動きが見事だったり。
力の入れ
どころが。
本当ダメな映画ってそこ、それぐらいだよね。
そう。
うん、
そうなんだ。そういうね、その、これは混乱がわかるじゃない、
うん、
とりあえず、まあ、ここは使うから、うん、あの、出せるとこ出しといてみたいなとこだったんでしょ。海でクラゲが泳ぐシーンは真っ先に決まったんだよでしょ。
それと比べたらさ、テラフォーマーズなんてさ、
うん、
限られた予算で精一杯のことをやって、うん、しかもちゃんと段取りよく尺も作って、
うん、
それぞれの見せ場もあり、
うん、
よくできてた映画で
しょ。そう、あのね、みんなお、あの、大人の仕事ですよこれ、
うん、ちゃんと仕事してんですよこの人たちは。
そう、
小池栄子も、
うん、カマキリ、
まだ一番に小池栄子もしたんですか。
小池栄子も竹井恵美ちゃんも、すっごい頑張って仕事してたじゃない。
頑張って。口凛子もね。
そう、これをね、なんかもう地上最低ゲラゲラって笑う人はね、相当物見てない人ですよ。
うん、
これはね、あの、普通よりちょっとつまんないぐらいですよ。
そうそうそうそう。
はい。
いや、あ、そうですよね。
うん、そんぐらいそんぐらい
少々つまんないぐらいであって、
うん、まあ、しかもそのつまんないっていうのが、あの、これ何分だっけ、
109分か89分、
うん、
109分のくせに、あの、後半間延びしまくっててだれるぐらいですから、
うん、ね、150分ぐらいあるかと思って
そうそうそう、長い、眠てって、うん、
ちょっと眠くなりましたね。
でも隣にいるお子さんたちも結構ツッコミ入れて楽しんでるお子様たちのとも悪びをして、
悪びして
お前もすんのかよって
多分、うん、あの、俺の見立てだと、あの、テラフォーマーズって多分20分ぐらい短くできるんだよ。
あ、
うん、でも、もともと109分とかなのに20分もう引くだからもう劇場にかけられないんだよね。
まあそうだ、うん、2本立てにしないと、
うん、2本立て
映画祭り、
ね、
アニメ映画祭りみたいな、
ね、そういうあれだから、多分あそこのおばさざるを得なかったんだろうなって。もう不自然に長いシーンあったでしょ。
ありましたね。
あの、伊藤秀明がじーっとなんか見つめて、ゴキブリがパタっていって、くるって振り向くとか、もう、ズートピアだったらね、二つぐらいなんかできてる。ズートピアだったら二つぐらいギャグ入れてるみたいな。
ね、
うん。
多分ズートピアと同じぐらいの長さなんじゃないですかね、確か。
うん、だよね。
だったけど、
そうか、
うん。
うん。だからね、まあ、相当苦労したんだろうなって感じはしたね。
これだけのキャストをまとめて、
うん、
ちゃんと撮影して、
うん、
やったってすごくない監督。
あの、キャストは、あれだよね、すごい豪華ですよね。
相当豪華ですよ。
伊藤秀明、武井絵美、山田孝之、山 P。
ゴットリー。
ああ、ゴットリー。なんでこいつだけ役名なんだよ。ケイン。
キングすぎ。
21の。あと、菊池凛子ね、
うん。
うん。まあ、そこら辺だよね、主演級は。
主要キャストには一応、それぞれ見せ場を与えられてたと思うんですよね。
ね、あ、
うん、
あとは、大栗旬か、うん。悪いやつ。
そうですね。うん、悪いやつ。うん。まあ、コッパはすぐ死んじゃってましたけど、しょうがないですね。
ねえ。まあ、なんか、キャスト台で、足が出ちゃったのかなんかよくわかんないけど、確かにこうチープ感は否めなかったですね。
うん、メイク、特殊メイクがちょっと、
そうですね、まあ、日朝感がすごく強く、う
ん、日朝感が
特撮、
そうですね、
ちょっとした特撮、
うん、ああ、お金かかった特撮してるなっていう印象で、う
ん、あとなんか ロケしたの？
さあ、あのね、エンドロールで一応アイスランドって出てたと思うんですよ。 どこっていう。そう。
アイスランドロケしたにもかかわらず、なんかすごい黒巻き感が、
う
ん、拭えないっていう。
全体的には黒巻きでやったんだなっていう印象しかなかったので。
だその、全体的に、地球側の作戦司令部と、うんうん、あと、火星しかないじゃない。
うん、
そうですね。
で、火星シーンはもう全部 CG に見えるんだよね。
そうですね。
うん、
オープニング の、 あのネオ東京的なあのブレードランナー的なあの街並みは頑張って作ったんだなっていう。
今回のテラフォーマーズってすごくブレードランナーだったり、うん、エイリアンだったり、
うん、
プロメテウスだったり、
うん、
あのウルトラマンとかもありました
ね。
いろんなこう、あ、
いろんなリドリー・スコットが
いろんなリドリー・スコットが出てきてさ、
うん、
なんか楽しかったよ ね、
そうね。
あとフィフスエレメントの影響もあったりして
さ、はいはいはいはい、
悪い博士のやつ、
うん、オグリシュン、
オグリシュンはフィフスエレメントの時のゲイリー・オールドマンだったよね、
うん、
でそのゲイリー・オールドマンがブレードランナーの街でスピラに乗ってやってくんだもんね。
やってきたね。
それでマイノリティリポートみたいな感じで端末を操作してって、
うん、
ふうやれやれみたいな、ちょっとこうちょっと変わった超実力のある人みたいな表現してて、
うん、そうね、
こうワクワクしたよ、
ね、ワクワクした。いや、小暮君も悪くなかった、うん、面白かったよ、
うんうん、まあ、ここは笑うとこなんだろうなって思って見てましたけど、いろいろ、よしよし入れるところ
は、ね、ああいうちょっとこう変わった演技をね、うん、して大変ですよ、なんなのね。
そうね、いや、だからね、何が悪かったのかなって思うと、
うん、
なんだろうな、まずね、原作の問題ってのあるんだよね。日野くん原作ご覧になってますよね。
そうですね。
サメジョーさん見たことない。
まだ見てないんですよね。
僕は映画のために6巻ぐらいまで見たんですけど、
うん、
これは映画化するの大変だなと思ったんですよ。
うん、
ほう、
うん。っていうのも、あんまりこう、漫画原作の方がうまくないんですよね。絵もお話も。
うん。
うん、そもそもその何、火星をテラフォーミングしたらでかいゴキブリが出てきちゃったよと、
うん、
でそれに対抗するためにこう昆虫になって戦うよっていうのは何から発想を得てるかっつったらね、なんかバキのような気がするんだよね。
バキ、
バキの、あの
ほらグラップラーバキ、
うん、カマキリとあのシャドウをやったあたり、
あった、あった、
うん、あそこから発想を得てんじゃないかな。時期的にはそんぐらいじゃない。
ああ、まあそうですね。
その、
ってるか
1年後とか2年後ぐらいにテラフォーマーズやってるような気がする。
そう
なの。うん。だからほら、カマキリがこう人間大の大きさになったらみたいなやつ言ってたじゃない。
うん
うん、あそこら辺こう、バギーの、板垣張ったりみたいな。う
ん、ああ、まあ、ゴキブリも出てきますもんね。
そうそうそう。
ゴキブリタックルが出てく
る。うん。そう。そこの発想で全て作ってるから、意外とね、俺は割と読む前はね、ちゃんとした SF なのかなと思ったら、すげえ雑いんだよね。
とにかく、雑。
雑なんだよ、うん、テラフォーマーズって。
火星と地球の距離感が、
うん、
東京、大阪間ぐらいなんだよ。
そうそう
そ
う。
それぐらいの気持ちで移動してるからね。
うん、気軽でしょ？
気軽に行けちゃうって。うん、だって、うん、オデッセイとか、
ね、
火星に行くまでが大変なんだよって、命がけなんだよっていうのがすごく伝わってくる映画だったけど、
ねえ、もう人工島民とかなかった、なかったね。
なかった、そういう描写もなくて、
うん、
普通にちょっと、出張で大阪までって。
5時間ぐらいかな、ぐらい。
うん、ねえ、
うん、
別に、そんなんだったもんね。
そうそうそうそう。だから、そのぐらいの気分、なのは別に映画のせいじゃなくて、
うん、
漫画がそういう感じなんだよね、うん、
まあそうですね。
そう、ね、漫画はね、要は今から6世紀後ぐらいの話のくせに、その例えば、ゴッドリーって言ったでしょ、
うん、
あれはね原作だと、イスラエルの傭兵みたいな感じで、ね、あそこイスラエルはねパレスチナとね戦争しててねって、もう6世紀もやってんのってもうそこでもう興ざめじゃん、
うん、世界情勢も変わってるでしょうに。
そうそうそうそうそう。でさあ日本、いや日本出身の誰々みたいなのが いたとするじゃない、うん、そいつにさ日本みたいな豊かな国にはわからないと思うけどみたいなこと言ったりとか、
うん、
あとはその何、メキシコ出身のやつがこう麻薬うんぬんで過ごしされて
て500年後のこと忘れてるの
いやもうお前今じゃんっていう全然こう500年とか600年とか経った感がないんだよね、
うん
うん、もうこれがすごいね、あ、こいつ雑に作ってんなっていう。だって笑っちゃうのがさ、なんか、その、テラフォーマーズの中の、その、小学校みたいなシーンがあるんだけど、小学校のシーンでさ、背景がさ、後ろに、カバン置き入ってんだよ。カバン置きの、こういう四角いやつ。
はいはいはい。その棚にこう。
棚にこう、ランドセル入れるやつ。
うん、
うん。600、うん
近未来ですらねえぞ。
近未来です
ら。現在じゃねえかって。
最近の気の利いた小学校でももうちょっとスタイリッシュじゃねえのみたいな
ね、
うん、
原作からしてそうなんだね。
そう、つまりこれはね、なんか作画の人にちょっと問題がある感じなんだよね。
まあ、あんまり絵は魅力的じゃないよな、
う
ん、原作は。
絵はね、アメコミもののお二人にね、分かりやすく言うとね、ロブライフェルド
あ、勢いだけは本当にある、
うん、勢いだけはある。あの絵は本当にうまくない、
うん、
あのロブライフェルドちゃんに似てると思うんですよねちょっとコミックス持ってくればよかったんですけど ね、
まあ、ちょっと今、まあ、ちょっとこういう感じですか。
この感じ
構図がおかしいなってのはちょっと見た目で分かる気がしますよね、
うん、あとこうロブライフェルド感っていうのはさ、こうあるじゃない、この際に、
うん、怒ってる顔ね、
うん、際にさ、こう影がたまる感じ、
うんうん、こうとりあえず際に影がたまる、
影がたまるんだよ、うん、すっごい下手なんだけど、
うん、これはまあちゃんとしてるかな、
まあまあ、
構図がうまくいっちゃってるかな。
そう、
なるほどね。
そう、
まあ、言わんとしてることは確かに
言わんとしてることはね、はい、
うん、
でね、この人がね、あんまり絵がうまくなくて、うん、でキャラの描き分けもね、あんまりできてないんですよ。だからね、こう群像劇をやりたいのにこう書き分けられてないから読み手が超混乱するっていう。あ、こっち誰だっけアリだっけ、あ、ハチだったみたいな。
あ、そんなに、
そんな感じ、そんな感じ、うん、そういうね。あとこう 5W1H も足りない感じ、
うん、
まあ6巻まで見た感じで言うと、各国のこう代表が、母船がこう攻撃されてチリジリにこう、逃げるっていうね、そういう展開があるんだけど、うん、チリジリに日本とアメリカと、ロシアと中国とみたいな、うんうん、そんな感じで逃げるんだけど、それぞれにこうキャラの書き分けとかそういうのができてないから、もうシーン変わったんだか変わってんだかよくわかんないみたいなしかもその一人一人のキャラクターを説明するのに新キャラ出てきたと思ったら、そういえば俺はこういうことがあってなって言って回想シーンが入る。
回想シーン苦手。
苦手でしょ、
うん、ワンピース読んで一番嫌だったそれ。
いや、さあ、キャラクターが出てそいつを説明するためにこう回想シーンが入るっていうのは一番下手なやり方なんだよね。
カエル君ワンピースディスりましたね。
ディスっていいですよ別に、
うん、
ワンピースサウザンドストーム
ワンピースサウザ
ンドストーム
急に前もうちょっと、ま、前のやつじゃないですか。今日雑すぎないですか
こんぐらいでいいかなと
思ってもうね、うん、もういいかな、はい、
そうですね。いや、そうなんだよ、うん、物語のさ、なんか流れもぶった切るし、あとは、うん、ね、その自然じゃないよね、
うん、
急にこう回想シーンが入って今に戻ってみたいなのってさ、
うん、まあ、映画も結構多かったですね今回の。
そうだから、その何、テラフォーマーズははっきり言ってその回想シーンばっかりなんだよね、
うん
うん、6巻見た中で何回回想シーン入るんだよってぐらい入ってたけど、映画ではまあそこそこ、
まあでもそれでも多いかなと
思いましたけどね。またかと思ったよ、うん、それぞれは短いしテンポもいいんだけどね、
う
ん、
こいつもやんのこいつもやんの、うん、いいよこいつのね、もうキャラクターもこうでしょ分かってっから言わなくていいよっていうのは、う
ん、10人近くいますからね、
うんうん、なんか漫画読んだ感じで言うと映画はまだ抑えてる方って見えた、
う
そんなに漫画は好き放題、
好き放
題回想してるんだ。
もう回想ばっかり、回想の回想とか入りそうな勢いだった
インセプションか、
インセプション、虚無に入りそうですね、まあ、映画の方でもね、山田孝之の過去は相当しんどかったね。
すごかったですね、
うんうん、
ひもじいよお兄ちゃん、
ひもじいよお兄ちゃん、ひもじいよ
っていう、ね、前提として天才ハッカーとして入ってきてるんですよね、
うん、
でそれなのに、あの回想シーンがいきなり、なんだろう、
うん、
長屋のすごい、大学生時代
ですよね、狭い部屋の二段ベッドに子供が、兄弟が沈めになってて、うん、紙の本しかないところに山田孝之が座って何かを書いてい る、
計算ドリルかなんかやってんだよね、
うんうん、計算ドリル
なぜか天才ハッカーな
んで、あの 熊がついてる、前髪パッツンの女の子が、お兄ちゃんひもじいよって言って、
栄養失調なんで、ね、家族がみんな ね
もう子だくさんなんで、もうなんかビッグダディみたいな、
う
ん、
そうそう、で、まあ、長男だからね、うん、山田孝之は。
そう
お母さんが多山で ねそのせいか知らんけど寝込んでんだよね、
そうそうそう、
金さえあればみんな救えるんだって、うん、この研究がうまくいけばって言ってたらさ、
うん、
また研究室の教授と女子大生に騙されるんだよね、
騙されてとかっていうのは、あれがね、もう原作だともっと長いんだよ、あれ。
そう、あれはえぐいんですよね、あれは
長い、ま、そう
そうなんだ、
そうなんだよ、だからあれ短くまとめた方だなって、うん、入れなきゃいけなかったかもしれないけど、うん、そう、
原作は原作第2舞台になってからまた人数増えて、そこでも全部回想入る、
回想入るからね本当にね減ったなんだよ
今回映画はその、うん、第1弾目 のバグス、なんていうんだろう、テラフォーミングのやつなんで、
うん、
2弾目が本当はその漫画の主流なんですけど、それの1弾目を映画にしたんで、まあ、まだ、うん、まだというかそれでも長くなしすぎたな。
だから今回の映画ってさ、そのコミックスで言うと1巻分しかないから、
ああ全然序盤だ。
そうだから映画1本分にするにはちょっと足りなさすぎなんだよね。
なるほどね。漫画
の序盤を持ってきたんで、
うん、
うん、じゃ あでもまあ結局最後分かりました、あ続編はやる気満々なのねとは思ったんですけど、
うん、
やんねえだろうなとは思ったのを見てましたけど、うん、
いやーこれじゃできないでしょ、
きついっすよね。
うん、
皆さんいろんなキャラクターいましたけど、なんか印象に残ってる人いませんでしたか。
そうですね、
僕はやっぱり、
ええ、
伝説の元テロリストゴッドリーじゃないですか、
ね、ゴッドリー
ゴッドリーは良かったですね、
ケイン小杉ね、うん、
元テロリスト、純粋な日本人のはずだがなぜかリーと呼ばれ、中東の紛争地区で戦っていた不死身の男、
うん、
ストイックで一匹狼、最強の人間兵器と恐れられるが心の根は優しく、傷ついた者たちへの思いやりに満ちている。
そんなシーンあったっけ。
この人デビュー最初に出てた時はさ、
うん、
あのカニブーカルの中からさ、
うん、
あの虫を、
うん、
カイコのなんか
カイコの幼虫がなんかザーって出してさ食べてさ、
うん、
ワイルド感出してたよ、
ね、ワイルドもう袋から食えって
行儀悪いんだよね、
まあ、袋から床にザーンってさなぎをバーって出して、あ気持ち悪いっていうのを取って食べるっていう、
食べる
ボリボリってぐちゅーって食べて、
多分あれあんな音しないですから食べたことありますけど、
サクサクだよ、
うん、もうちょっとグニグニな感じだと思うんですよ、
ね
うん、で彼は、ミーデラゴミムシと合体してて、
うん、
でミーデラゴミムシって尻から超高熱ガスを出す虫じゃん、
うん、
これ剣尻から
尻からそう期待したんだけどさ、ねうん、手から出して
る、手から出して
る、なんだっけもうケツの穴手にあんのかみたいな
初音ミク
プリプリプリ
金小杉は初音ミクだったの
だったっていう
ブシャーって両手からジェット噴射出してさ、
うん、
敵のゴキブリを一匹も倒せずに死んで、ふってこの程度かってふザコメとかね、
これは使える力だぜみたいな
ね、やるぜって周りの別のメンバーもさ、
うん、
やっぱゼロさんは違うよって、そこに痺れる憧れるよって言ったらゴキブリがねふーんって感じで、
ね、
熱かったけど平気だもんねって、
ねって
でその後ワンパンで死にましたね。
そう本当にね、あのこの映画のこうすごいご、まあ、ご文字通りゴキブリみたいに、
うん、
ゴミみたいに死ぬんだけどさ、まあ、そんなにこう悲しくないっていうか、
うん
まあ、武井絵美ちゃんですらあんま悲しくないっていうね。
そう、火星について、
うん、
ゴキブリ駆除するからまずは殺虫剤をまくんだよね、
うん、
で現地調査をに行って、
うん、
あの武装なしで、
はい、
行くんだよね。
もうそこでも説明したらどうだいって思うよね、うんうん、
その後結局、まあ、竹井美が死んで戻ってきて、
うん、
あの事の真相を知らされるじゃないですか。
そう、
うん、その前説明しろよって言うじゃないですか、うん、結局その説明しないんですよね最初に、ね、あのなんか何も武器持たずに外に出した理由が全く分からない、うん、竹井美を殺すたびに、
うん、そうなんです。竹井美も死んだし凛子さんも死んだよね。
竹井美も死にますね、
うん、もうって思ったよね、うん、
結構主役級はドドッと、
うん、そう、まあ、リンコはまあ死んだと見せかけてですけどね。
まあ、てかどちらもなんですけど、まあ、
いいっすよねこれ。ああ最後の言葉で言
って、まあ、どっちもいいんだけどね、うん、
結局最初に死んだ2人が、まあ、どうも後から
本当に死んだのはコットリーだけど、
コットリーだけど
が一番初めに死んだ
人、
ね、21の竹井由美ちゃんのね復活したシーンはすごかったね。
すごかったっすね。
びっくりしましたよ、
うん、
まつげが、
まつげエクステがね、
ドキンチョ眠れみたいになって
ドキンチョ眠り懐かしいな。あの絶対絶命のピンチの時に死んだと思われていたはずの竹井由美があのモスラみたいになってね。
そうそう、まんまモスラでした
ね、うん、モスラーやーって感じで飛んでくんだよね。
そうそうそうそう、
それで鱗粉ブシャーって鱗粉ブワーって巻いて、
そうですね、最後は、まあ、
そう、あそこがさもうテンポ悪くてさ、多分三池監督からしたらあそこ多分テンポよくしたかったんだろうけど、うん、あ、鱗粉爆発だでドンってやったらババーンって、うん、ここさテンポよくやんなきゃいけないじゃん、うん、ここが長い鱗粉、
うん、
爆発だって言った後でさカチュンってゴキブリがさ銃構えて
撃つまでが長いな、
撃つ長い、おい逃げろー、いやまあ、小町逃げろって分かったから早く撃てよって爆発が見てんだよこっちは
って、うん、まあまあ本当全然関係ないですけど、粉塵、まあ、粉塵爆破、まあ、リンプ、まあ、あの、うん、一定量の密度の粉がこう、ま、空気と融合しなきゃいけないのに、
うん、
屋外でできるわけ
がない
屋外で粉塵爆発がっていう、うん、そのまずその疑問ね、
うん、すごい粉塵、いや、はい、まあ、だからあの鱗粉があの発火性のものだったっていう意味だったんだけど、ね、うん、もう粉塵爆破って言っちゃってるから、
うん、
それはもう それだったらもうおかしいよ、屋内でしかできないやつだからね。
でその粉塵爆発なんかで死ぬような連中じゃないだろ。
最初にゴットリーが、ね、うん、結構なね、うん、小ネタ出てしまってる、ね、粉塵爆破どころで死ぬかこいつら、
ね、割とあんだけこうね、いっぱいいたゴキブリさんたちがね、うん、
相当やりましたね、
みんな倒れてたからね、
うん、
ゴッドリーに当たった人が特段強かったかどっちかだよね。
ああ、
そうか、確かにあるかもしれないけど、
一応いますからね、うん、あのボリューム高いやつは。
今回もねゴキブリの中に体調マークがついてるやつは強いっていう、
うん、
話でしたよ ね、
ね、いや、まあそういうね、なんかこうまあツッコミどこ満載なんだよね。
まあそう、もうツッコんでくださいっていう炎上保証
があとほら、見せ場で言ったらあの小池栄子さんも、
はい、
小池さん、栄子さんはカマキリになるんですよ、
花カマキ
リ、ね、うん、ね、小池栄子さんは、主人公の伊藤英明とヤマピーと3人でちょっと別行動している中でゴキブリに追い詰められる場面があって、
うん、
なんとかして格闘でこの場を切り抜けなきゃいけないんだよね、
うん、
でそこで変身するんだけど、
もう両手がカマキリの手
で、両手がカマキリになって
で、なぜか、ね、ツインテールに髪型がなるという、
髪型はいいんじゃねえかな、
ちょっと髪型変わるんだよね
ちょっとこの年の、ね、ツインテールは辛いぞっていう、ね、辛いぞ、しかもちょっと鼻カマキリだからピンク色のアイシャドウとか、
そうそう、
うわーっていう
それを見てヤマピーがいい女だなって
言ってた言ってた、うん、
そのシーンもいらない。
いらない。何言ってんだお前はって。
まあ基本的には無駄なシーンで構成されてたと思いますけどね、全体的に。
無駄なカマキリの決めポーズね。
あ、もう。
カマキリ！
ラビット赤目ですよ。
決め決めのね、顔で小池栄子がね、大変だなって思う、
ね。まあそこは笑いどころ
で、ね。笑えるあそこ。
あ、さっき無駄な会話ってあったけどさ、
うん、
原作のね、もう原作のね、嫌なところっていうか、あれの一つ特徴の一つでね、会話が面白くないんだよね。
あ、
うん、あのそれはね、もう読んでくれれば分かるけどね、
うん、
あのなんか たわいもない会話をするシーンがあるんだけど、さっき言った通りそのキャラの書き分けができない上にもうドイツもこいつも同じ口調で喋るからあもうダメだ、もう全然面白くないんだよねそういうところもね、ちゃんと原作で再現してるのはすごいなと思って、
あ
再現しなくていいのに
だいたい無駄なセリフはヤマピーが全部言ってたから、
全部言ってた ね、
う
ん、
お前らのことを好きになっちまったんだ
よとかどこに好きになるとこあったのかな
その人は最も目的意識の低い人でしたね。
そうです、
目的意識の低い人
そっか、こいつだけ多分回想なかったですよね。
なかったね、う
ん、ほとんどなかった。自分より強い奴がいることが許せない。闘争心の塊の元キックボクサー。好きだった幼馴染が病気で死に、生きる目的も喜びも見失っていた。仲間と共に戦ううちに初めて友情を知り、人間らしい気持ちを取り戻していく。っていう。これバッタ男ですよね。
そうですね。
これ、もうすごい印象に残るセリフ言ってましたね、この人
ね。
ゴキブリたちに追い詰められた場面でさ、本気出してじゃん。なんて言ってましたっけ、
あの虫の王と書いてバッタだ
っていう、ね、本当に
虫の王、まあ、すごいみんな頭の中に虫編に
虫編に王
かな、
バッタって
虫どうかっけ、バッタの
結局何だったんですかあれ。
いや強いぞって、
うん、
いやいや虫の王って
虫の王、虫編に王か、虫と王と書いてみたいな言い方だったんですよね。
バッタってちょっと検索してみて、
うん、
漢字はどう書くんですかね。
ねえバッタって何、キングオブ昆虫って言いたいのはバッターじゃないわ。
バッター自体もあの三角形の底辺にいると思うんですけど、
食物連鎖の下の方だよね、バッター
ね。そうですね、草食動物ですからね。
バッター昆虫、
うん、
あ、はいはい、虫編にエンペラーですね。
ああ王って、
確かにスメラギの方ですか、
うん、確かに王だね、
うん、はいはいはい、という感じで書きます。
ちょっとね、ちょっととトンチが効きすぎましたか ね、
ウィキペディア見たんだねきっとね、ヤマピーも、
でヤマピーがさ5万匹ぐらいいたらすごいと思う、
あ、そう、ね、
王だなって思うよね。
別に5万匹はどれでも王でしょ
で、あのテラフォーマーズの人たちはあの超人変身注射をするんだよね、
うん、
で1本打つと変身できるんだけど、もっと2本打つともっと変身できるんだよね、
うん、
でヤマピーはもうあれだけ打って、
うん、じゃんじゃん打って、うん、もうなヤマピーの顔がバッタになっちゃうんだよね、う
ん、だ途中でだんだん気分悪くなってきちゃってなんか具合悪いって強くなれるかと思ったら具合悪くなっちゃって、
打てない方が強かったんじゃないかなって、うん、
そう、あのあんまりこう何ドーピングの成果が出てない、
そうそうそうそう強くなったんですね。ね、で隣 の、 あのちびっ子たちもあと一本次一本って死ぬぜ死ぬぜ死ぬぜ
言ってた
ね、それを地球でモニターしている小栗旬ね、
うん、
これ以上打ったら人間に戻れなくなっちゃうんですよって、ね、本当だったら4時間半遅れぐらいで届く映像をね、
あ2ペダル立ってますから、ね、一応通信もいろいろあるわけです
本当に雑だよね
ね、
結構その色結構全体的にどの昆虫のも生かされてたと思うんですけど、僕一番無駄死にはやっぱ多分この、レンジョ・マリアさん、太田里奈さんがやってるレンジョ・マリア、これがあれですよ、あの、篠田麻里子と一緒に、
ああ
のカブ、あの甲虫、カブトムシじゃねえや、
硬いんだよね、
硬いのと虹色クワガタ、うん、でこの人は虹色クワガタなんで、なんか甲殻迷彩みたいなことできるっていうのをわざわざ、うん、あの説明してくれたじゃないですか、
うん、遠剣のガードしてた、
ね、そうですそうです、でその要は、まあ、エンジンとなる虫のやつを守るために私たちはガードで出るって言って、篠田麻里子は、黒肩ゾウムシっていう、まあ、硬い虫になって、
うん、
まあ、こいつはまあ分かるじゃないですか、
うん、
で
そうそうそうそうそう、
元の虹色クワガタで一応甲虫ではあるんですけど、うん、あの説明ではなんか光彩すごい綺麗なタマムシみたいな色してるから、うん、光学迷彩みたいなことし、消えれる、あの欺けるみたいなことして出たのに、うん、やってることは結局ガードしてて、結局
ぼったちしてるだけ、
お前何の意味があるんだよっていう、一番なんか
ゴキブリでできた大波をね、超えていかなきゃいけないんだけど、
が一番なんかあの無駄能力を無駄に
使った無駄にして、
ね、
篠田真理子にはあなたも行くわよって言われて、
そうそうそう、
ええ
ってしょうがないよね、付き合いはやぶしゃって、うん、お前はいらなかった
んじゃないかな、いらなかったんじゃないかな
とはよく思って見てましたね、ま
あ、だバカなんだ
ね、バカなんだ、全体的にその、まあね、あの地球のクズどもがあの火星のクズをねゴミを掃除しに行くっていう、うん、まあ、結構ずっと言ってたじゃないですか、
うん、
まあ、本当に頭の中もゴミだったんだなっていう感じ、
うん、でもなんかでもそういう悪い人同士がっていうのもちょっとそろそろ飽きてきたかな、
そうですね、
うん、
まあね、まあ、でも一応まだスーサイドスクワットがあるんで、そこちょっとその、うん、その方を置いとかないと、あの9月にちょっと何も言え
ない、そうスーサイドスクワットまで取っときたいかな、これ、
ああそういう、そうですね、うん、そうですね、
飽きたっていうのね、
うん、
そうね、
で篠田真理子さんは、黒肩ゾウムシってことで硬い、
うん、
もうほとんど潰せない、ゾウが踏んでも大丈夫みたいな硬、うん、いやつだったんだけど、ゴキブリにはワンパンでした、
ね、そうで
したね、固くないのって、
うん、なんかあのやっぱり顔を目立たせたい、あの可愛い顔を目立たせたいのかどうか分かんないですけど、テラフォーミングとかそのなんだトランスフォームが甘いんです
よ、ね、甘いね、
目にそのなんかね、オキテポルシェさんみたいに入れるだけ、
うん、濃いめの
印象が悪い、オキテポルシェみたい
なオキテポルシェみたいなメイクするだけだ
ね、うん、あとはちょっと腕のここのなんだ腕の部分が太くなって見えただけじゃないですか、うん、なんかちょっと弱いな、
そうだね、
そうだ、大宮地区みたいになるよ、うん、
ね、
みんな、
だからやっぱ
マリコ様に触覚生やして
そうそうそうそうそう
クシャクシャとかいやいいじゃん、
うん、あのなんだっけ、遠藤健一のが一番多分損したかもしれないですよ、グロくて一番良かったと思いますよ、
うんうん、グロいし顔の原型とどめてない、そうそう、
あのちゃんとなんだ口の中からあのエイリアみたいに口みたいなのが出て、うん、ガスを噴射する、こいつもケツから出すはずなのに、うん、口が出
して、ね、口だったよね、
何なんだろう、
ケツだったら超面白かったよね
ケツから出せよな、
うんうん、まあ、このキャラっぽくていいかなと思ったんですけどね、
でもさ、うん、時速945キロのさ、
うん、
エネルギーをさ、うん、運動エネルギーを出したさ人はさバラバラになるよね、
なるそうですね、うんうん、耐えられないと思いますね、
しかもそのケツから出たってもう直腸がもうどうかしちゃう
ね、うん、あんな水力でさ噴射して地面走ってさ、小池栄子まるで私が運転してますみたいな顔してたけどさ、してないよね、
してない、遠見のおかげですよ、
うん、
いやあ、しかもね、ちょっと話あれ前後しますけど、この何虫の紹介シーンってあったね、
うんうん、
あれがねもうすっごいあのこう物語のこうテンポを遮るというか、
うんうん、
これはもうなんか原作の売りっぽいところだからそうせざるを得なかったかもしれないけど、
あ、そうですね、でも俺そこばっかり見たかった、
あ、そう
回想シーンはいらないから、うん、もっと虫のシーン増やしてほしい、
うん、
ここはアマゾンとか
そうそうそう
そういうところからこのミニデラゴミ虫だと不思議な特性があるとかさ、
とか
全部シャアの声でさ、うん、
あの今回ナレーションが池田秀一で ね、なんでなんだかよく分かんないけど宇宙だから
かな
赤いところはあんまなかったですよね、
うん、まあ火星って言ったら赤い、赤いといえばシャア、シャアといえば池田秀一ということなんじゃないですか、
ね、ああ本当だ
なんかね、池田秀一のねナレーションってねちょっとねベタッとして気持ち悪いんだよね、
ああ、うん、そうなんだ、
なんかベタッとしない、なんか
いやそれほどは
そうでもない、
うん、虫の方に気を取られすぎたのかもしれないけど、虫の紹介が楽しくて、
うん、まあ僕も結構、ね、あの聞き入ってました ね、うん、見入ってましたね、
もっとさ虫バトルみたいなとこね、あの原作改編でやっちゃった方が潔かったかもしれない、
う
ん、
ね、
うん、
昆虫王みたいな
やつ、そうそうそうそうそう、だからなんかほら地球人側の死に方がみんなこう首飛ばして死ぬじゃない、うん、
首飛ばすか首潰されるかですよね、うん、首潰されるか、
でもさ、あのさっき言った昆虫王とか、うん、映画とかでもさ、なんか腕とかもげたりするじゃない、
うん、
ああいう死に方をしながらこう徐々に死んでいく方が面白かった
ん
だけど、
ね、
でもまあそれつやると R がついちゃうんだろうねきっとね、
そうですね、でもそこそこ首飛んだりとか結構過激な表現をするなっていう感じはしましたけど、
ね、
う
ん、でも R ついてないの、
虹色クワガタなんかさ顔とか踏み潰せないよ、ゴジブリごときじゃ、
そうです、ね、
普通は痛い痛い痛い痛いって顎刺さったとかなるじゃん
多分、でもだってお子さんとか結構いたんで多分ないんじゃないです
か、エイリン区分 G だって、
うん、G、うん、何歳
ですか、じゃあ
もう関係ない、
は全年齢じゃない、
うん、
あ虫だからいいってことなのかな、
虫だからね。
あ、
虫だから首ちょんぱいしても大丈夫だ。
大丈夫ってい
う、うん、
基準これは基準が分から
ん。よく分かんないけどね、子供いたからびっくりしちゃってさ、ね、いいんだと。
客層が意外と子供多かったね。
多かったかもしれない、
ね、うん、子供の方が多かったか今日なんかはね。
ね、だもうちょっとね、じゃあ愉快な感じにした方が良かったかもね。そうですね、
ちょっとまあ中途半端だなっていうのはすごく感じた、ね、
感じた、
うん、うん、
あ、原作の解釈としては割と合格点だと思うんですよ、
うん、
その俺は何原作読んだ感想からして、うん、原作に問題があるというところになんか行き着いてるからさ。だから映画の脚本としてはさ、そつなくこなしてんだよね、うん、なんかほらオーバードーズしたら戻れなくなったりとか、
ね、
あとは武井絵美ちゃんが、ね、私が守るからって言って、うん、まあ、有言実行したりとかするあたりとかね、うん、必要最低限なことやってるし、あとは、まあ、脚本がね、衝撃なこと、衝撃的なことに中島和樹という、
うん、
あれはちょっとスタッフロールでうおーあそこが一番
驚いた。特撮の人、
まあ、特撮はやってるし、あとはキルラキルとか、
うん、
あと、まあ、
劇団の、ね、脚本、
そうだね、
うん、
劇団新幹線
の
脚本とか、あとは あ,、
うん、
あとはあれですよ、グレン・ラガンとか代表作とか、
へえ、
うん、あとアメコミ好きなんですよ、中島和樹さん、うん、そうそう、イベントで何回かを拝見しました。
だからこうほら福島リラさん、
そうそうそう、うん、
X-Men ゼロだっけ。
そうですね、
ああじゃあ侍だ、
侍の方の、うん、雪男の役、ね、
そうそうそう、
ウルバリン、
あの人か。
だから英語喋らせるんだったらこいつなんだよ、こいつとリンコに英語喋らせるべきなんだよ、この映画、
うん、なのにわざわざ
ヤマピ
ーヤマピーとあれこっちかレンジョーさんの方でしたっけ、うん、ロシア語喋ったの、
うん、
ヤマピーが英語喋ってる理由がもう 最後まで僕分かんなかった。
分かんなかったね、何あれ、
ただのカッコつけ、
カッコ
本当にカッコつけに来たなと思って、
うん、超痛えなこいつ
後半日本語になるしな、
日本語もうギブみたいな、うん、ここからは日本語でみたいなオーレン石井みたいな
最初の宇宙船結構なんか多言語が飛び交ってる感覚だったじゃない、うん、そしたらすぐに日本語で喋り始める、うん、何なのこいつら、
全然徹底できてないね、うん、その、うん、タランティーノができてること
そう、う
ん、結局全部日本人の設定なのにっていうのをすごくすげえ違和感ありましたね。
なぜ、
まあ、ゴッドリーもそうなんですけどね、
ゴッドリーも ね、ゴッドリー
ゴッドリーこそ全編英語で喋るよ、
う
ん、
ゴッドリーはすごく片言の日本語が上手かったです、
うん、英語で喋るべきやつがね全然英語使わないのは残念でした。
そうです、ね、う
ん、どうなってんだこのキャスティングはね、
これ誰かと間違えてんじゃん、ヤマピーよ、監督が、
はいはい、
あ
ヤマピーは外国行ってたんだって
であ
れミイケってそんなバカ
バカあれ、あケイン、あ この人が今有名な人気の逆みたいな
ヤマピーに解いてんわ解いてんわ解いてんわ
なんか楽しくなってきたな
大体そんなもんかな。
そうね、うん、まあ、ま
あ、あらすじ言うのもなんですしね、
まあ
そんな
内容的にはテラフォーマーズの一環だ
と。そうですね、かなり原作準拠してたんじゃないですかね、
うんうん、そう、ただまあね、割とこうね、かわいそうな敵になってしまったよという、
うん、
まあ普通よりちょっとつまんないぐらいの映画になりましたと。
うん、
うん、
それそれ、
そうで、ここ断じて言いたいのは5点ではないですと、
うん、20点はいってるよ、
20点はいってる、うん、まあ、30点くらいかな。
おお、
うん、
わ、スターシップトルーパーズと同列にしてほしくねえな。
人と虫との対峙を描いた映画5選、フェイズ4、戦慄昆虫パニック、ザ・フライ、うん、ミミック、スターシップトルーパーズ大宮地区。
なんで ここは名作しか載ってないですよこのパンフレットに載せちゃう
スターまあ、のっけからスターシップトゥルーパーズの鳥でシーンをやるみたいなことなんだけどさ、まあ、あれ何年前の映画だって思うけど、あれにまだ
勝ってない、
ね、勝ってないですからね。
まあ、バーホーベンがすごいってのも
バーホーベンってすごいんだな、
すごいよな。
あ、こういう原作版のイラストもある。
そうですね、こんな感じ、こんな絵、こんな絵。
ああ、
そうそう、まあ、原作よりも僕がちょっと好きだったのは、そのゴキブリのやつ の体のアーマー感はかなりかっこよく描けてたな、
はいはいはい、
ちょっとそれは あのいいなと思
って。ゴキブリはただのガチムチだったんだ、漫画では。
つるんつるんだったんです
ね。今回、なんかあのね、スタッフロール見る限りでは、あの、テラフォーマーズ、テラフォーマーのデザインを寺田克也がやってるという。
あ、
イラストも。
どっかにあったよね。寺田克也さんが。
あったか。
ありましたね。
かっこいい。
かっこいい。ちょっとクリーチャーっぽくちゃんと。
でもちょっとあっさり描きすぎじゃね。もうちょっとこう、映画のキャラデザインやるんだったらもうちょっとディテール描けばいいのにって思うんだけど。
ラフっぽいですね。
まあ、ちょっと飲み屋で軽く約束してカット1枚描いて、スタッフリスト載せましたっていうことなのかな。
で、こっから、なぜかまた原作によるっていう不思議な現象が起きてるんですよね。
顔の処理とかだいぶ洗練されたと思うんだけど、
う
ん、
そうね。
また原作に戻っちゃう。
あれみたい、寺田克也の方はね、キラのスタンドみたい。
あ、
キラークイーンみたいな顔してますね。
そうですね、
うん、それが、造形になると原作よりに戻るという、うん、この謎の仕様がね、う
ん、何だったのか、寺田克也必要だったのか、
必要だったのかっていういらなかったんじゃないかっていう、
まずキャラデザのために寺田克也にちゃんとした絵を描いてもらって、そしてそれを一旦捨てます。
捨てるドーン高いお金払ってドーン。
そしてここに拍手があります。
原作寄りにしますっていうことで。
あ、ほらほら、カマキリポーズ。
カマキリポーズ、
最高のポーズが。あ、これも、あ、これは違うのか。翔平スケッチ、翔平さんが描いてる。
あ、そうなの。原作の絵かと思った。
原作こんなもんがないよ、ま、
そうか、
うん、翔平
原作はね、もっとあの書き分けができてない感じがしてね。
なんでこの山田孝之こんな髪の毛のボリュームが増えたんだろうね。
あ、でも大体全員あの変な髪型になったじゃないですか、
うん、
最終的にヤマピーあれですよね、モヒカンっぽくなってましたよね。
ああ
ああのバッタに近づいて、うんうん、
髪の毛の色も変わってたし、
どういう、うん、まあそこら辺言っちゃいけないんでしょうけど、うん、不思議な。はまあ、
でもあれだね、虫のデザインを融合するときになんか格好悪くなってるよね、
うん、そう
です
ね。
これ考えると仮面ライダーってすごいんだなと思うよ。ライダーブラックとか、うん、
はい、まあでもだいぶあのヤマピーは最後あの仮面ライダーっぽくなってました
ね、 ってましたね。新仮面ライダ
ーみたいな。火星でも人気は前回の超絶アクション、
うん、アクションもどうかな、まあまあ
まあまあだったね、
うん、やっぱここのやっぱアクションシーンはクロマキーでやってるんで、結局本当にアイスランドはどこだったのか分かんないですね、
う
ん、
ね、
無駄アイスランドです、
うん、観光に行ったのかな、
うん、監督自身がモーションキャプチャーのアクターを担当してくれました。また火星の特殊な状況、苔が生えている場所を作るために日本映画で初めて、
あ、やっぱ苔だった、
アイスランドで実景撮影をしてきました、
うん、
空や大地などアイスランド各所で撮影した素材をもとに CG 加工して使用しています。
わあ、であんまりアイスランド感ないよね、
うんうんうん、すごい美味しい素材持ってきたの、うん、砂糖ぶち込んだみたいな感じですよね、うん、
ゴキブリの動きは監督なんだって。
へー、
アンリーみたいだね。
そうだ、
ハル君
アンリーだ、
うん、でもハル君の時のアンリーってそれ以降の映像のハル君の本当の基礎を作るぐらい、うん、あ、ハル君ってこうなんだって思うような動きをしてたよ、
うん、
でも監督のは、
うん、
おっさんやん普通に、うん、ゴキブリが進化した人間型の生き物っていう動きのデザインをしてほしかったよ俺としては、うん、
はいはいはい、
ゴキブリっぽいこう機敏なカタカタって止まるような、動いた止まる動いた止まるみたいな、うん、
確かに
そういう動きでねやってほしかった、
ね、そうだね、
普通のおっさんやったもんな、
うん、あとは
だゴキブリらしい動きって、うん、最初にこう武井絵美ちゃん殺すとこぐらいだ、
まあ、あれも別に動きとかじゃなくて超スピード、あの
超スピード、いつの間にか漫画的な超スピードの表現だったから、
うん、
ゴキブリっぽさもない
の
ね、
とかね、うん、そういう回転数とか見たかったっての
はあるとしたら、うん、宇宙船に張り付いて壁を登るところは多少それっぽかったけど、
うん
うん、だからゴキブリ感が薄いんだよ、茶色いガチムチなんだよ ね、
う
ん、そうですね、要は、
まあ、そういうとも原作からのケチつける かもしれないですけど、足が6本ないのはなんでなんだっていうと、まあ、羽が退化したってのがあるんですけど、羽があんのになんで2本目の超便利な4本腕がないんだってい
う
の。
そうだよ、仮面ライダーブラックだって脇腹に足生えてたもんな、
うん、
今更ながら
退化した足が、
うん、まあ そこまで言うと、じゃあスパイダーマンあと4本いるのかって話なんですけど、まあ、あれはちゃんと そのエピソード
が、ね、入る日もあるしね、
うん、まあ、2時間でそれができるかっていうと難しいですけど、
いろいろやっぱりね、俺は原作の問題かなっていう単純に思いますね。
まあだこまあ、だ問題は原作をこの映画に5を出したも人が問題っていうかことなんですかね。
うん、だと思いますよ。
まあ、最後のね、J ソウルブラザーズね、うん、あのエンディングテーマ、
ね、
きっちり
三代目さんが
フルで歌ってらっしゃ
って、歌ってらっしゃって、うん、意外とね、あのテラフォーマーズっぽい歌だと思いましたけどね。
ね。音楽は嫌いじゃなかったですかね、そこそこ、
うんうん、
そう、まあ そんな感じですね。
はい、
あのやっぱね、あの超映画批評とかね、批評とかね、
うん、
あの鵜呑みにしてちゃダメですね。
やっぱこうやって見に行かないと、
そう、行かないと本当に
分かんない。見に行かなかったら俺の中でテラフォーマーズは5点の映画のままだったんだ。
そう、
でもね、こうして20点にはなった。
なった。
4倍になった。
4倍ですよ、
うん。
大変なことですよ。
ちゃんと音と映像は同期してるし、
うん、
カラーだし。
カラーだし。カラーだし。サメ島さん、白黒だと減点になっちゃうのかよ。
いや、カラーで勝てんの、勝てんのいいですけど。
いいだろ、
白黒。総天然色だ。うん、それに、ちゃんと、この大勢の人数のキャストをそれぞれちゃんと見どころを用意して、
うん、
まあまあ用意して、
そう
で演技の水準も、
うん、
親っていう場面はあったけど、うん、ところどころあったものの、
うん、
クソな演技ではなかったよね。
なかった、まあうん、まああとはもうすごいたるいとことかはまあ原点ですけどね。
そうだね、
うん、仕方ないことですよ。あの早撮りの三池崇史らしい、
うん、
あのこう作品だったんじゃないですか ね、
そんな三池崇史さんが次回作はね、月刊二人の主でネオ時代劇として一時代をね築き上げた無限の住人が決まってるそうで、
お
ウィキペディアによると、
そうらしいですね。
一体どうなってしまうんだ、
ファンとしてはどうなの。
いやいや、どっちもですか。
僕ファンですよ、買ってましたよ単行
本、うん、まあ、僕もあの沢村先生は、うん、あの好きなんで、あの 無限人以外のあの単行本は全部あります、うん、無限にはそんな好きじゃない。嫌いではない、好きですけど。
ブラッドレーンの馬車馬とか、
あ、いっぱいあります。
あれは捨てた。
あれ捨てた。、うん、
あれ家に置きたくない。
まあ、まあ、ちょっとお子さん の、 あの、はい、ご教育にはよろしい。
ご教育にはね、
うん、
ねえ、おお、もう子供読んだらもう引きつけ起こ
っちゃう。あれね、佐村博之だからって何でも買ってた時期があったんだけど、あれ選んだ方がいい。
まあ、外でエグいのありますから
ね。何こいつ変、うん、ほんとド変態だな、このクソ野郎と思った。
新生のサディストなんだな、
う
ん、
そうですね、
あのド変態オタがよと思う時もあるじゃないですか。
はい、
まあいいんですよ、それは映画ですよ、映画。そうそう、どうなんのかなって。
そうですね、
だから流浪に献身的なものになるのか、あとは万事さんのその再生能力とかをどういか、あの映像で生かすのかっていう感じですね。
また今回みたいな特殊メイクでやるんじゃない、パテ持ったりとかして、
うん、そうですね、
ね、まあ、でも無限にも相当あれですね、まあ、ルロケンっぽいですからね、戦闘シーンね、それに近くなるんじゃないかなってすげえ思ってますけど、でちょっと大もめな話にすれば、うん、いいんじゃないかと思ってるんじゃねえかなと、うん、
独自のお話でもいいですよ、もう。
ああ、
独自の。
じゃあ、まんじも、アマスも出ない。
いやいや、出る。一刀流を端から倒していくんで。
あ、いいです
ね。だから、魔界転生みたいな感じでさ、一刀流が5人ぐらいになってさ、
うん、
えりすぐりの一刀流になって。
ああ、曲がった糸と、うん、あ、どうなんだ。
サバトはいるだろう。
いいですね、
うん。最初に。だって、サバトの武器ばっかり使ってんじゃん、まんじさんは。
そうですね。
そんな感じで、
はい、
まあ、次回作もどうなんでしょうかという感じですかね。
はい、
はい、
今日は、
はい、
あの我々が、アマプロイベントで販売した、CD に収録した内容なんですけど、
ええ、
あの日の国プレゼントか、
あ、最後に、
うん、ああ、そう、まだ聞いてないんで、どうなのか
と思って、これ
は我々、でかいな、
買ってきたプレゼントなんですけど、
はい、大きい、
はい、じゃあちょっと開けてみてください。、
はい、あ、複数なんですね。
はい、
じゃあちょっとちっちゃいのからいった方がいいですか。
はーい、
あー、いやー、ちょっと欲しいなと思ったことですね、実際。
これはバットマン vs スーパーマンの
時のアーマーバットマンの
マスクです。
マスクですね、あー、いい、ちょっと
これはいいやつです、
はい、
ちょっといいやつ、
これちょっといいやつ、他は、
お、
あ、これは後でしましょう。
はい、わかりました
。ん？バットマン、エレクトロニック忍者ソード。バットマンの。
あ、バットマン。
バットマンの家紋入りの刀。
あ、本当だ。バットソードと。
バットマンの家紋入り。バット系みたいな。
これがバットヌンチャクですか？
そうです。
ね、バットヌンチャク。
そうです。バットヌンチャク。
そうです。
あとバットラングと、これはバット。ソフトバットマン忍者スターズ、
バット手裏剣です
。バット手裏剣、丸いですけど
ね。丸いですけど
刺さるのかな。
あの おもちゃなんでね、うん、危ないんで。
あ、音鳴るんですね、うん、トライミー。ああ電池ないか。
まあ、まあ、もう10年以上前の商品だから。
はい、じゃあ次いいですか。
調子のバスへのおもちゃ屋で、
はい、ああ写
真、ジェットストックです。
はい、
はい、おなんだこれ。
今度は
ガントレットみたいな。このバットマン、
バットマン3 in 1パワーガントレットです。
もう、え、あ、ディスクをディスクランチ、あ、こっからディスクが
発射できる。そう、飛びます。バットマンのように。
バットマンってこんな装備
ある？ダートシューター。
ダートシューター。これでもあれですね。
バットマンライト。
ノラン字のバットマンのやつっぽいですね。この
そうそうそう。バットマンビギンズがベースになってるから。
バットマンビギンズの時にこんな おもちゃトイ出してたっていうのがちょっと驚きだったんですけど。
あとバットサインが出ますよ。
え、どこですか。
あのランプが光ります。それそれそれそれ。バットマンライト。
バットマンビギンズでこんな浮かれた商品出すところがないでしょ。、う
ん、だからメーカー側としては1個前のバットマンを参考にしてるから、うん、ビギンズじゃなくて、は
いはい、あ、そうかそうか。
すごいすごい、ちゃんとあの
ミスターフリーズで参考
してる。裏面にさっきのあの忍者ソードそうとセットだっていうことが書いてますね。これ、あ、
だからこれが装備すると日野くんはバットマンになれる。
本当だ、
あの、バットマンのための
あのパッケージの正面が同じ正面ですね。
そうですね、う
ん、北千住のバットマン、
北千住の
バットマン、バットマンに続く。じゃあちょっと次を、
はいはい、
お、あ、今度ベルトだ。ベルト、
ユーティリティベルトなんですよ。
わ、すげえ。忍者バットラ、あ、ミニバットラング、ペレットランチャー、 GPSコミュニケーター、 GPS コミュニケーター、
そう、 GPS 付きなんです
。ついてるんですか。
すごい、これベルトとベルトと剣とガントレットっていう、こうあんまりこうバットマンの要素ではない部分、
そう、はい、マスクが、
そう、マスクがなかったんで急遽用意してきた。
そんな労力をわざわざ。あ、すごいな。
あのバットマンに一番必要なスーツっていうのが。
ね、容赦でしょ。
そこはユニクロでジャージとか買って。
はい、はい。まあ一応、ね、僕、あの、このバットマン、僕もあの一応、あ、持ってるんですよ。あの、同じようなものが。
もうある。
スパイダーマンのこれが。
ウェブシューター。
ウェブシューターだ。あ、すごい。
すごい。
で、あと一応これもちゃんとつければ、あの、まあ、スプレーがあって、うん、シューって出るスプレーを装備できる。
本当に
のがある。はい、あ、すみません。まあ、だこれとちょっと併用して。あの、まあ、こういうのも持ってる。
あ、マスク。
あ、本当だ、はい。スパイダーマンのマスクだ。
まあ、気分によってスパイダーマンとバットマンになれる。
バットマンなれる。
そうだよ。
まあ、マスクで言えば、まあ、まだある。
キャップもいる。
あ、キャップだ。
まあ、うちもう一個あります
ね。
ちょっと。
おやおや。
おやおや。
一人アベンジャーズが。
アベンジャーズバーサス。
まあ、今度あの、僕、あの、バットマンごっこができるんですよね。
うん。
ジョーカーのマスク。
ジョーカーだ。なんだ、
すげえ。
なんだろう、普通に必要なもん買ってきたじゃん。俺らすげえ嫌がらせだと思って買ってきた。
いらないもん買って困らせてやろうと思ったらいいな。
普通にいるもんだった。
よかったじゃないか。
うんうん、よかったよかった。
うん、すごいですね、あの。マスクはこんなにいっぱい揃えました。マスクは4つあります、ね。
しかもバットマンに関しては、あのサブパーツがいっぱい。
ね、メインの、ね、スーツがないんだ、ね。
スーツがないんだ。ガンダムで言うと、盾と腰と武器セットがあるみたいな。コアブロックと上がないみたいな。
そんなこんなで、
あ、いや、僕は普通嬉しいですよ。
やった。
これやがてツイッターにこのフル装備の日野くんが、
あれだけダメですか。ちょっと、ね、そうそう、ベルトがし、ウエスト
ベルトはまあテープで、
そうですね、
まあ多分子供用ですからね。
ガントレットもハマるか、まあ、ちょっと
バットマン忍者ソードっていうのがもう本当に最高です
よ。これは最高ですね、うん、これは嬉しいです。
全然バットマンだと伝わらないところがいいですよね、うん、
あ、いいですね。
あ、ちょっといいですか、見せてもらって。はいはい、実際はね、
アクショングローブ、ガントレット、ドレスアップセットっていうのも別にあって、
あ、まだあるんですね、ちゃんと。
そう、ただ行ったおもちゃ屋には在庫はなかった、
ね、なかったね。いやでもね、調子のおもちゃ屋さんすげえ喜んでたよ在庫がなくなるっつってこんなクソでかいやつ
やっと履けるわ、
履けるわ、嬉しいわって、お客さん何買うかと思ったらって
かっこいいですよね、ここもいい、これはもう、
うん、ウェブシューター
自分で持ってるやつで、ちゃん、ちゃんとここでこう指、あの形でやると出る、
そうです、この手だよね。
日野くん、日野くん、
はい、
あのラジオ、ラジオ全然分かってないからこれがとかじゃないすごいウェブシューターを手に、あの手首にはめてね、5万円だったんですけど、うん、状況証拠説明は全くしてないんで、ラジオだってことも忘れてんだこの野郎と、
うん、誰も見せてないんでこれ
いいでしょ、これはいいよね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、いただきます、いいですか、はい、こんなただでもらって、ええ、
大丈夫です、クソ安かったんで
そう思いのほか嫌がらなかったんで残念です、
残念です、
ね、あ、これはいいんですか、
あ、これもついでに、スライド4っていうおもちゃでね、次々と変わる展開に君の脳はついていけるかっていう、対戦型のパズルゲームなんでしょうね、
なんかオセロっぽい、
こんなの買ったっけ、
うん、あとヒロシ氏が安かったからこれも入れといてって
、あいつこれアメコミでもなんでもないんです、
ね、そう
ボードゲームですね、
うん、という感じなんで、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ終わりましょうか、
はい、
じゃあ皆さんもテラフォーマーズみたいなのがあればぜひ見に行って、ね、邦画の SF 邦画界を支えていきたい、
そうですね、いや見ないと分かんないですよ、
うん、まあエルケに行きましたけど、はいということで終わります、サメ島でした、
メカでした、うん、
バイナラッピー、
バイナラッピー、合成が納税の強制、合成が道路立ててやるぜ、内政が納税の強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税の強制、原発片付けしてやるぜ、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ